2022年1月25日火曜深夜、こんばんは、ミキです。火曜の夜、皆さん暖かくお過ごしでしょうか？だんだん日が長くなってきましたよね。夕方5時ぐらいに外に出るとまだ明るくて、季節の移り変わりを感じております。私が住んでいる地域は、本当に田舎で、もちろんビルもないですし、信号も私が知る限り一つしかないんですけども、あとはそうですね、海も近くて山もあって、とっても自然豊かなところでございます。そういったところで暮らしていると、本当に自然の音が体に入ってきて、生きている実感を生活の中でしていくわけなんですけども、これからの季節は、春先になるとウグイスの声も聞こえてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。春が待ち遠しいですね。それでは今日も始めていきます。ようこそ本と学びと私の時間へ。この番組は私ミキが本の世界で気づいたこと、日常で気づいたことをゆるゆるとお話ししている番組です。で、田舎暮らしの30代 OL が鳥のさえずり、虫の声、時には海の波を遠バックにお話をさせていただいております。今日もゆっくりと皆さんと素敵な時間を過ごせたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。改めましてこんばんは、ミキです。前回の数日のお話、皆さん聞いていただきありがとうございました。とても反応も多くて、嬉しかったです。ツイッターの方にいくつかコメントをいただいたので、そのコメントをご紹介したいと思います。イザさんからいただきました。子供とお姫様をうちに秘めた妖精でした。33番さんですね。当たってるところが多い、ポジティブ変換された表現が嬉しいです。前向きに捉えることって本当大事ですね、といただきました。ありがとうございます。大輝さんからは、僕はフクロウでした、ほうほうほうと、コメントいただいております。モグさんからはですね、孤独から愛されてるのかもしれません、哲学者モグタンです、といただきました。モグタンさん、私こう本当にいろんな方の輪の中にいるイメージなので、ちょっと7番は意外だったんですよね。モーさんからもいただいてます。私も7でした、といただきました。本当に、いろんな方が楽しんでくださってるのが嬉しいです。武藤さんからもいただきましたね。博愛主義のフクロウ、当たってる。思わず3回ほど聞きました。内容もさることながら、語り方が最近の癒しになっています。コメントありがとうございました。そうですね、占いを、どういうふうに使うかっていうのは、様々あるかと思うんですが、自己分析のツールだったりとか、人とのコミュニケーションのツールに使うのも面白いのかなって思いました。さて今日はですね、何の話をしようかなと、毎度のことながら考えていたんですけども、前回までは少し、ボリュームのある回だったので、今回はおばあちゃんの声が聞こえる。今回はですね、コーチングの、お話をしたいなって思っております。私はですね、今2週間に1回コーチの方とお話をする機会があって、自分自身もコーチングを学んでいますし、コーチの方についていただいて、自分の内側の気持ちと向き合っております。最近こうちょっと仕事の状況が変わってきておりまして、今までは目の前の、仕事 に対して、まあ、一生懸命取り組むだけでよかったんですけどもうん、役職とかは別に変わってはいないんですが、ちょっと任される仕事が変わってきていて、まあ、もっとこう全体のことだったりとか、先々のことだったりとか、別の部署のことを考えないといけない、仕事が増えてきたんですね。で、私、まあ、とっても責任っていう言葉とかあんまり好きではなくって、本当にもう役職とかも本当に苦手で、そうなんですよね。なので、ああどうしたものかなとは思ったんですが、まあお金をいただくって大変なことですね、仕方ないなとは思っているので頑張りたいなとは思うんですけども、ただやっぱりこう新しいことに挑戦したり、いろんなことが情報が入ってくると、頭の中がどんどんごちゃごちゃしてくるんですよね。で、仕事のことだけではなくて、プライベートなことでもちょっとやりたいなって思うこととか、こういうことを進めていきたいなっていうことがあると、まあ、すごく頭の中がごちゃごちゃしていて、ああこれは良くないなって思っていたんです。で、そうした時にちょうどその日は、コーチの方とお話をする機会があったので、ちょっとこうその話をしようって思ってたんですね。で、コーチの方と、ミキティ最近どうっていう話だったので、いや実はこうでっていう話をしていきました。で、頭の中がすごくごちゃごちゃしていて、で、パソコンのあのダウンロードしているようなアイコンがぐるぐるぐるぐるしているような感覚があって、まあ、とっても気持ち悪い感覚があるんですっていう話をしたんです。で、まあ、フリーズまではしてないけども、まあ、ちょっと、まあ、パンクもうそろそろしそうなんですよねっていう話をしていて、で、コーチの方が今じゃあそのミキティのパソコンはどのくらいの容量を占めていて、どのくらい、何パーセントぐらい、稼働があるのっていう話をしてくださって、で、ふと考えたら私多分画面のタブが多分8個ぐらいタブが出ていて、で、画面も一つじゃないんですよね。2、3個出ているような感覚があって、すごくごちゃごちゃしてるなって思ったんです。で、まあもちろんそれもお話しして、じゃあミキティはそのすっきりした状態で次のページにダウンロードがサクサク、スムーズに更新できてる状態ってどのくらいの割合なのって言ってくださったんですね。で、私がその時こうちょっと考えたのが、タブは画面は一つでタブは三つです。で、パソコンの稼働としては 30% ぐらいが好ましいなと思いました。で、コーチの方が気になったのは、じゃあその 30% のうち残りの7割ですよね、残りの7割は何を感じているんだろうって気になってくださって、じゃあ残りの7割は何をしている状態というか何を感じているのって言われた時に、特に何も感じてないんですよね。何も感じてないっていうよりはどちらかというと生活に紐づくことで、波の音を聞いたりとか、美味しいもの食べたりとか、鳥の声が聞こえたりとか、そういった生活に紐づいたことが体に入っていく感覚が残りの7割だなって思ったんです。で、そう考えると私今8割9割、頭の中がごちゃごちゃしていると、やっぱりその自然の音って入ってこなかったんですよね。いや、考え方をちょっと整理するだけで、自分の体を、スキャンされた感覚もあってすごく面白いなって思ったんですけど、まあ、まさしくそうで、頭の中が全然スッキリもしていなくて自然の音も入ってこなくって、あ、これはいかんなって思いました。で、コーチの方とじゃあその、まあ、まずタブを全部消すのはちょっと大変だから、一個一個、まあ、何のタブがあるかっていうのを整理していこうかっていう話をしてくださって、で、消せるものは消して、手放せるものは手放して、 で、今やった方がいいものはすぐ、取り掛かれるものは取り掛かっていこうっていう話を、してくださって、だいぶそこで、棚卸しができて、今 40% ぐらいまでは稼働が落ちてるように思います。でもその手法が分かったので、多分仕事とかね、プライベートとかでも、ごちゃごちゃってすることがきっとあるかなと思うんですが、まあ、手法が分かってしまえば、その棚卸しを自分でもできるかなと思うので、自分の家に入りながら、削除できるタブは削除して、心地よい状態をキープしていきたいなって思います。いやでもあの時間はすごく良かったです。有意義というか充実した、1時間だったなって思います。コーチングの話をすると、まあ、他にもいろいろありまして、私のこの感覚が伝わるかわからないんですが、感情のコントロールをするのに、まあ、なんだろう、違和感があることってよくあるんですよね。で、私の内面をちょっと考えた時に、すごくこういろんな人と関わりたいなって思う、こうはしゃいでる自分と、ああもう誰とも関わりたくないなって、こう一人になりたいなって考えてる自分と、まあ、すごくその、二極化というか、もう極端な感情が内側にはあって、それが、まあ、ちょっと、疲れることがあるんですよね。こうはしゃいでる時にいきなり疲れたりとか、いきなり一人になりたくなるわけですから、その感情に振り回されてる感じがあって、なんだか嫌だなって思ってたんです。で、それも、まあ、コーチの方にお話をしていて、で、まあ、その感情のコントロールって、まあ、小さい頃はできなかったかもしれないけれど、今だったら、間に入って、いろんな感情と話せるんじゃないかなって言ってくださったんですね。いや面白いなって思ったんですけど、よくよくこう話を進めていくと、その感情を一つ一つに名前をつけて、もう少し、具体化させてみようという話になりました。例えばはしゃいでる、私の感情はどんな、年齢で、どんな、背格好で、で私がイメージしたのは数比は3番なんですね。もうちょっとこうはしゃいでる感じで、子犬のような感じで、楽しいこと大好きみたいな、人柄をイメージしたんですね。で、じゃあもう一人はどんな、キャラクターなんだろうと思ったら、年齢はだいたい18歳ぐらいなんです。で、数比は7番ですね。で、一人になりたがっていて、そうだな、クラスの中で、ヘッドホンとかして、まあ、私このキャラクター割と好きなんですけど、ヘッドホンとかして一匹狼感をこう醸し出してる男の子のイメージだったんですよね。で、まあ、まあ両方名前をつけるとしたら、まあ、ホワイトとブラックと名付けたらいいんでしょうか。で、まあ、そのこの感情の分析ってちょっと割と自分の話をしてるので、まあ、恥ずかしいなとは思うんですけど、その、まあ、ホワイトがね出ている時はどういう風に声をかけてもらいたいと思うとか、7番が出てる時ってどんな言葉を声をかけてあげられるかなと、まあ、どんどんこう感情の分析というかキャラクターの分析をしていったわけなんです。で、まあ、その状態が分かってくると、もうとても事実と感情が切り離せて考えてこれるようになって、で特にこうブラックがね厄介なんですよとても悪態をつくんです。まあ、例えたら何でしょう、誰かに恋をしたとした時に、まあ、ブラックが出てくるとね、やっぱり自分ってダメだなとか、あ私なんてダメだなとか、これってうまくいかないなって、こうすごく目の前のことというか起こってる事実に対して、そういった、ブラックの感情が出てくるんですよね。 で、別に事実はそういったことは起こっていないけれども、ブラックがそういうふうに思うことによって選択肢が狭まったりとか、諦めてしまったりとか、行動に制限がかかってしまって、本当はうまくいったかもしれないのに、わかんないですよ、わかんないですけど本当はうまくいったかもしれないのに、行動が、選択肢が狭まることによってできなかったことも多かったかなって思うんです。でもそうやって考えていると、ブラックが出ている時に、あ、私今ブラック出てきてるなとか、7番が出てきてるんだな、あ、そっかそっか、ちょっとしんどいよね、休もうかって思えるし、まあ、ホワイトはね、ホワイトははしゃがしとけばいいのであ、私今楽しいんだなとか、あ、こういう風に、あ、大丈夫だよとか、楽しんでいいんだよって話しかけてあげられるなって思って、なんだかその、感情の切り離しというか、まあ、一つ一つの、感情に対して自分が、向き合い方が分かってきたのがすごく面白いなって思ったんです。できっと、キャラクターは2つだけではなくて、もっとたくさんあるんですよね。まあ、それを探していくのも面白いなって思いますし、まあ、自分自身がどんな反応をしていくかっていうのも、探していってみたいなって思いました。で、そうですね、まあ、これはそうだな、そんな大それたことは言えないんですけども、まあ、ぜひこう自分に自信がない方とか、ちょっとこう、自己否定をしやすい方とかには、してみてほしいなって思うんです。やっぱりこう人と比べたりとか、私にはこういうことがないなとか、こういうことして疲れちゃうなっていう方には、ぜひこう自分の内側のキャラクターを見て、具体化させて、自分の気持ちがどんな風に感じているかっていうのを見てあげると、より、実はできていることがあるかもしれないし、自分が一番こう話しかけられるかもしれないし、味方でいられることがあるんじゃないかなって思います。私も20代とか、10代本当にこう自信がないことたくさんあったんですけども、本当にこう30、もうすぐ2歳か、32歳を目前にして、今一番自分の親友でいられている感覚があって、まあ、すごく心地がいいです。でもそうやって、気づけたのはコーチングがあったからだなと思うので、まあ、すごく本当にあったかい世界だなって思います。はい、今日は自分の感情の分析を話すって結構恥ずかしいですけども、でもお話できてよかったです。今年はそうですね、去年は本当にポッドキャストを始めて、いろんな方と、出会って、いろんな方とお話、してご縁も広がっていったので、今年はポッドキャスト、私の番組にこう遊びに来てくださる方とか、ゲストっていうとあれですけど、まあ、こたつでみかん食べてるような感覚で、ゆったりまったり話せたらなと思っていますので、はい、ぜひそちらも楽しみに聞いていただけたらなと思います。今日は、こんなゆるゆるまったりなお時間でございましたが、聞いていただきありがとうございます。また、来週もお話できたらと思います。それではまた。